花冠姫子の昼あやかし、第一水曜日は生放送でお昼に唯一開店でございます。昼あやかし、この時間は片町バーあやかし、そして、株式会社マイフットのサポートでお届けしてまいります。スタジオには花冠姫子さん降臨でございます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今ちらっとね、タスクさんも出てきましたが、今日はさらに加えてもう一人初ゲストということで、はい、
初ゲストです。
ご紹介ください。
ゴーゴーツバメくんです。
はい、皆さんどうも、はじめまして、ゴーゴーボーイのツバメと申します。
なんかすごい面接に来たような感じ
いや、すごいちょっと緊張しておりまして、
はいはい、いや、あのポスターとかさまざまにあのお顔してる方も多いと思う、私も存じ上げてましたが、生で実物見るのは初めてです。
そうですか、
はい。以前姫子さんからも紹介ありましたように、ツバメさんがもう卒業式を迎えるということ
、はい、そうですね。もうあと福井で会えるのはあと2回、
はい、はい、
今日はもう今日入れて、昨日入れて3回やったので、
はい、
あと2回で、
はい、はい、そうなんですね。うん、ゴーゴーボーイとしてもう何年ぐらいずっと、
そうですね、2018年の6月にデビューしたので、
はい、
まあ5年になりますかね。
タスクさんとはそういう意味では良き友達でありライバルでありみたいな感じですか、同じゴーゴーボーイとしては。
ゴーゴーのデビューの年は同じ年なんですよ。僕が3月でツバメが6月、
うん、
で、まだそれまでからもずっと知り合いだったんで、
はい、
そうですね、まあ、よう遊んでました。
あ、よく遊んでました
。
で
もそういう意味では卒業と聞くと何やらこう張り合う相手が、
張り合うというか、なんだろう、ね、基本大阪の高校なんか張り合うっていうのはあまりしないかもしれないです。なんかとりあえずみんなで作り上げていこうよ系が強かったから、張り合ったことあった？
いや、ないと思う。
分からんけど、うん、
それがこの関西のなんか良さというか、
そうやな、
なんかで、
あ、ごめんなさい、
どうぞどうぞ。
例えるならなんかあのよくその衣装でも取り入れてるんですけど、
はい、
マリオとルイージみたいな、
合わせて出た、
はいはいはい、
仕事が2ペアの仕事が多かったんで、うん、なんか2人だけの衣装を作ったら面白いよねって言って、
はい、
よく使ってたんですけど、
私は今回フェイスブックで上げてたりする、
はい、
2人の、
あれありました、ありました、なんか、見えました、見えました、
はいはいはい、
もうそういう意味ではもうあの2人揃った衣装の姿は、うん、ちょっと見ることができなくなっちゃうかもしれない。
もう可愛い後輩ちゃんにもしかしたら
感じするかもしれない。2代目を
そう、うん、それがタスクさんが半分半分でするかって話。
いや
さあ、まあ、今日こうしてちょっといろんなお話もそうですし、あと、姫子さん改めてご紹介、遅くなりましたが、はい、LGBTQ 活動家、さらに心理カウンセラー、またあばら市のパートナーシップ先生制度啓発大使、肩掛けがどんどんどんどん年々年々増えているということ で、ね、
どんどん増えていく、ね、本当にいろんなことをさせていただいてありがたいと思います。
でもようやく、まあ、この番組まだこうスタートした当初から比べるとこの数年でなんかグググッとこの福井の保守的なこの県にも、
はいはいはい、
なんかこう受け入れ体制というか広がりってきましたよね。
これもここも5年ぐらいですよ、
なります、
ね、だからちょっとお二人のデビューと一緒ぐらいで、
あ、そうですね、
はいはい、
あ、そうなんですね。
そうそう、デビューした当時から私喋ってた、
うん、
もうだタスクももうだからレギュラー出演して2年になるんで、
そうですね、いつの間にか一番になった
パ
フ
ェ
が早
い
んで、つばめさんにもこれからレギュラーと思ってたら、
そうそう、
その矢先にも卒業ということで、
卒業ということで、つばめ
さんはレギュラーさせると大変なことが起こ
る。見てみたいけど
でも本当にこの5年間でなんか世の中が、
そうですね、
そういう意味ではどうなんですか、そのタスクさん、ツバメさんからご覧になった、まあ、花冠姫子というこの存在は大先輩、
私なのね、LGBT のこと
だと、ね、そういう先輩から先輩後輩の目から見てどうなんですか。
でも僕は、姫子さん歴は、4年目なんですよ。2019年の多分1月から初めましてさせてもらって、
はい、
ちょうど本当4年半か、いや長いですね。ほんまに。でも
だって皆さんが多分生まれるっつったら、
生まれる前からして、
前から、
はい、
業界にいるわけで、
はいはい、
大先輩ですよね。
もちろん
大先輩です、
どんな風に映ってるんでしょう。
なんか何もないところから新しいことやっていく姿をすごい身近で見てるから、なんか、うん、なんだろう、感覚が麻痺してなんだろうなんか、あ、ゆめこさん次もこれ始めたんだってなるんですけど、なんやろ、すごいこと本当にやってらっしゃるなっていうイメージはすごい改めてしっかり思うとなんか感じれるんですけど、うん、こう親しくしてもらってるから、
うん、そうですね、僕から見ても、はい、あのすごい、あの姫子さんってなんだろう、あの距離感がいい意味で近いんですよね。
あ、
なんかこう先輩だぞみたいな感じの、
う
ん、
あ、そういう風は吹かせてないっていう、ね、
一切ないです、うん、あのもうなんかむしろすごい身内のようによくしてくださって、うん、もうなんかなんだろう、そのいい意味で礼儀を感じない、
うん、
っていうイメージですね、僕からの。
なんか僕のイメージだと、なんか2人でよもぎ虫みたいな、
はい、あ、よく言ってます
SNS で、はい、なんかそのイメージあります。もうそういう意味では可愛い後輩というか、まあ、後輩というか弟分みたいな、
そう、ね、
うん、
そうそうそう、
うん、
もう福井に来たらね、やっぱりいろんなことしてもろて、うん、ね、美味しいもの食べてもろて、うん、ね、やっぱり福井に来てしょうもなかったわと思われるのが嫌だ。
いやいや
いやいやいや、
そこはちょっと先、まあ、ある意味先輩としてのちょっと意地もあるというね、
うん、そうそう、
福井に来た以上は、
うん、でも私も福井県民じゃないんやけど
まあ今はね、もうそういう意味では福井の中でっていう。でも本当に以前この番組でずいぶん前に話触れてましたけど、確か京都がご出身。
そうです、そうです、はい、
でそこからこの福井という、
うん、
もうとてつもなく険しい土地へ、
そうなんですよ、
一人降りて立って
京都のど真ん中にいたので ね、
ね、はい、そこからこうしてね、いろんな道を開いていったっていう意味では、な、あ、長いようやら振り返れば、
そうです、
ね、笑えるような短さだったっていうことかもしれませんが、
私がもう今福井歴が25年なので、
あ、
だからそうですね、まあまあ、あやかしも15年や14年やってるんで、うん、やっぱりこう最初はやっぱり受け入れられないとか、まあやかしも最初3年間は何ももう全然お客さんいなかったぐらい大変やったんですけど、うん、今はね、昨日でもね、いっぱい来てくださったんで、はい、やっぱりやっと定着してきたかなとか、うんうん、
まあ、あのあやかしさんの場合はあのそれこそ何ですか、あのフレンドリーどなたでも入れるお店、
はいはい、
okay、 はいはい、まあ、お店によってはいわゆるその LGBT というか、
そうね、プニプニさんは、でもプニプニさんももう今土曜日以外は誰でも入れる店に変えられたので、うん、土曜日だけが専門店に変わると
、
はい、
いわゆるなんていうのか、観光
観光バー
っていうんですか、はい、そういう風になっている、はい、
観光の観光バー
今の親父言語分かりましたでも本当にそういう中でこうやって若い人たちをこうやっぱりいろいろ刺激も受けながら、
そうですね、
ね、
いろいろだから都会から来られるんで、うん、都会のいろんなところももらいながら、
うん、
はい、
そしてさらには今まで、まあ、今はちょっと小規模ながらまたどんどん拡大していくでしょう。以前はね、あの大きなホール借りて、
はいはいはい、
それこそ妖艶というものが夜に行われて、はい、最大であれすごい、なんて何百人じゃないですか。
241が最高かな、
ね、
はい、
しかも朝方に近いところまでずっとやってるというそのエネルギー、
だから241人がずっといるわけじゃない
ですか。あ、ええ、まあ、入れ替わりありますけどでも朝のもう4時5時ぐらい
まで、ね、4時までは、
はい、いやー、なんかそういう意味ではすごい。
それでもやっぱりもう最近は妖艶すると2、3日動けなくなるので
やっぱそれだけ年を重
ねて、そうそう、
本当に、まあでも今先ほどいろいろ肩書きでもご紹介しましたこの、パートナーシップ宣誓制度というのも、
はい、
まあ、各自治体も、
そうですね、これから福井県が9月からされるみたいやし、
はい、
福井市もされるみたいなんで、
うん、
ね、またこうやって広がっていけば、
うん、
ね、いいかなと思います。
どうですか、大阪とかああいう、もう多分都市圏なんかはもうやってたりというか、
大阪はもう風化してるから、
あ、そっかそっか、うん、もうみんな大体受け入れてるってことですね。
あと空がどこの空がやってるかがちょっと分からんけど、うん、そう、東京でも新宿区はやってないのよ。
あ、そうです
か、
うん。あ、そう
なんだ。
こんだけメッカ新宿二丁目って言われてて、
ああそう、本当ですよね、
新宿区はやってないのよ。
うーん、
東京ももう東京都がやってるので、
ええ、
うん、もういいかなって感じじゃないかなと、
うん、
うん、
まあ、結局その誰一人取り残すことない幸せになるための まあ、いろんな条例として、
ね、
男性女性だけの結婚観だけではなく同性観でもみんながそれで市民の方が幸せになれるならというきっかけがそのパートナーシップの一つでもある、
ね、はいはい、
誰も彼もが別にそれに必ず準じなきゃいけないわけではないけどもってことなんですよ、
ね、はい、そうです、そうです、はい、
うん、
もうでもこう今啓発隊とかさせていただいて、こうお話をさせていただく中で私ら当人でしても調べなあかんこととかがたくさんあるので、うん、ね、それは理解法案作っていただいても多分まだまだそんないろんなことをすることがいっぱいあると思いますね、
うん、そうそう、理解、僕ちょっと教えてほしいんですが、あのいわゆる L なんだっけ、その理解促進法でしたっけ、
はいはいはい、
なんじゃそりゃって感じもするんですけど、
そうそう、もうそれはでもなんじゃそりゃでいいんじゃないですか、うん、でもだからそのまあまああれができたことによってどうかなるっていうわけじゃないですよ、
うん、
だから結局そのこぼれてくる人たちもいると思うし、うん、だからもうちょっと差別がきつくなる人たちもできるかもしれないけど、とりあえずその理解しようという窓口を作っていただいたというのでいいんじゃないかなと私は思ってるだけで、うん、だからこれからその中身を探していけばいいんじゃないかなと思う。
一部よく報道なんかでは例えばその分かりやすく言うと、うん、お風呂屋さんの例を例えて、男性だけどじゃあその理解促進法
が、ね、
だから女性やったら、うん、女性のお風呂入り、うん、そうそう、入り放題だなんていう、
うん、
そういう、うん、よく分からん発言がいろいろ、
でもやっぱり私が阿波羅市の啓発大使になった時に、うん、一番最初に阿波羅の観光課にあの問い合わせが来たのはやっぱりそれ、
うん、ああそうですね、
うん、やっぱりそこが一番
当然あわらですから温泉街
じゃないし、
はい、温泉街、
はい、
そういうところっていうのはまあ一般的な、はいはい、いわゆる良識で考えればっていうところなんでしょうけど、
ね、やったら捕まるし、
うん、
で捕まったら心が女やって言うたって通らへんと思うんで、
うん、
ね、
何でもかんでもってわけじゃない
ですか、そうなのよ、
うん、なんかそれを一括りにそういうものなんだっていうふうにまたその理解促進法が通ったことによって、うん、いわゆる LGBTQ の皆さんがたった一人二人のその発言したことによって、うん、みんながそういう感覚なんだって思われることも、
そうそう、それも
ありますよね、
うん、
まあ、そういう意味では姫子さんの役割はかなりまだまだ
そう、うん、だけど誰もオファーがないわ
いや、まあ、これからなんです
よ、どこからもオファーがないわ
入り口に今やっと立った、
ずっと空いておりますこの間奈良県からちょっとお話をいただいて
奈良県、
はい、
また急に福井飛び出して、
そうなんですよ、
ね、
でもしかしたら10月に奈良県行くかなってところ、
うん、まあ、そういう意味では福井のみならずですね、
はいはい、
もうこの北陸であったりもう全国がターゲットで、
そうですね、
うん、はい、だってこんだけこういう肩書き持ってやってる人ってなかなか稀ですよ、
いっぱい書いたらいいだけやし
言ったもんがちだと思う、
そうそうそう、
はい、
うん、はい、
まあ、そういう、お三人ですが、まあ、せっかく今日燕さん来たのでちょっと主役になっていただいて、
ね、あ、そうですか、
ね、はい、改めてでもどうですかこの 5年間、
はい、
ずっとこうやってきましたけど、まあ、卒業を目の前にして、
はい、そうですね、やっぱりあのまあ、イベントにやっぱり出るたびに、まあ、いろんな人と新しい出会いが あるんですね、
うん、
やっぱりそれが一番なんだろう、こう刺激的で、うん、なんか一番のなんだろう、得たものというか、
うん、
はい、やっぱりその場でしか会えない、まあ、その人たち、
はい、
でその人たちと楽しい時間をこう共有してなんかお酒を飲んだりして楽しむっていう、
うん
うん、まあ、その時間はすごい貴重だったなと思いました。
そもそもゴーゴーボーイに、ね、先ほどその以前からタスクさんとは仲良かったということですが、
はい、
きっかけは何だったんですか。
あ、もうきっかけはもともとイベントが好きで、
うん、
まあ、僕自身がイベントに遊びに行ってたんですね、
はい、
でそのイベントに遊びに行っててでそのフライヤーのモデルをやらないかっていうふうに誘われて、
うん、
でそのフライヤーのモデルになった時に、
うん、
まあ、同時にイベントのスタッフとして、まあ、何回か出させていただいて、
はい、
なんかそれでやっぱりそのステージで、
うん、
そのまあ、輝いてる演者の方に見てると、あ、自分もステージに立ってみたいなみたいな、
うーん、
でそこでちょっと、まあ、僕自身からちょっとなんかやってみたいですみたいな、
は
い、
そうですね、
はい、それでまあちょっといろいろ相談して55でデビューさせていただいたっていう感じですね、
うん、
なんかほらゴーゴーボーイっていうとみんなまず基本は体ができてないとっていうなんかイメージありますけど、もともとそういうなんかそういう体力も鍛えてた。
あの普通はあのもう初めからある程度もう体ができている方が多いんですけど、僕の場合は結構あの細身で、まあ、なかなかそのまあ、ゴーゴーボーイっていう中ではあまりいい体格はしてなかったんですけど、
じゃあそこからなんですね。
そこからちょっと頑張って、まあでもあのその自分の場合はまあなんかその体が他の人より劣る分、まあ、そのお客さんとのコミュニケーションを大事にしようかなみたいな感じで、うん、はい、ちょっと頑張ってまいりました。
福井に来た時は可愛かったの
にどういうことですか。
可愛かったのに。でもなんか僕いや今日初めてですけど、このなんか話し方雰囲気がもう性格そのまま出てるというか、
うん、ああそうですか、
ね、なんかそのゴーゴーボーイとしてのポスターの写真出てるイメージと、
はい、
なんか実際喋った時の楽さというか、
はいはい、あります。
すごい溶け込みやすいというか。
ゴーゴードさんは足はめっちゃ硬いもんな。
結構あれ長そうですね。
ゴーゴーさんはみんな表情硬いし。
そういうもんなんですね、
うん、
写真ぐらいかっこつけたいんです、
うん、あそうか、でもタスクさんもそうかもしれない。
そう
だからこのさっきのデジタルイカアリスもそうだけど、はい、普段見せない表情がこの画面の中には、
そうですね、写真は作りますね、
うん、作りますね。
いや、そういうふうにこう意図的にパッとこうプロの顔にねこう切り替えれるとやっぱプロですね。
うん、
姫子さんの場合はもうババってね、もうトイレの中でも車の中でもプロに変身になりますけど、
この間寝坊してね大変やったな私。日曜日あのエルパのイベントに行くのに10時半にあやかしで待ち合わせなって言ってて、10時半にだから私用意しと待っとくわって言ったら10時半に起きたの、
はい、完全遅刻やありませんか。
で
どこでも
とりあえずあやかしに行って、で迎えに来てもらってる人に、うん、私車の中で化粧するからってエルパ着くまでにはできるからって言って10分ぐらいで消しました
。さすがでございます。
いやでも、うん、この間の予約の時も私ギリギリやったよね。
そうですね、ほんまにギリギリでした。
お客さん入って
ましたよね。
お客さん入ってきてる時も私片方しか顔できてへんから半分しか顔できてへんからって、いらっしゃいませ言うて。
でも姫子さんはもうメイクが早いですもんね、その他のクイーンさんの中でも。
はい、
そうなんですね。
世界一早い。世界一だと思います。
まあ、その世界一早いメイク術は今慶心高校さんで、
はい、慶心高校さんであまりメイク術、私のメイク術は役に立たないんで、みんなあのもっとプロの方に来ていただいて、オズちゃんとかアッコちゃんとか、
ね、一緒に連れて行かれてますよね。
来ていただいてみんな教えてもらってる感じ、
うん、
はい、
そうだから学校でその生徒さんたちと触れて教えることもされれば啓発大使をしたり、
すごいですよね。だからあの芸人高校さんがそういう受け入れが、
うん、
ね、だからあの若い15からかな、
はいはい、
からその私らだからちょうどファッションデザイン科さんが対象なので、
はい、
1年生も2年生も3年生も一緒に授業する、
うん、
だからその15歳の子もいれば18歳の子もいるわけ、はい、だからその年代の中からも私らみたいなのに出会うっていうのがすごいなと、うん、まあ、な今 YouTube とかがあるから画面では見れても本物とはなかなか会えへん、それも昼間に、うん、それも一番朝の早い私たちが一番苦手な時間帯に
そうですよね、
うん、朝8時50分に慶心高校に化粧して集合
すごい
すごいですね。
その前の3時4時までは仕事してた
そうそうそう
なんですけどね。
すごいよ。
でもこの日頃のなんかこう姫子さんのこの特に数年あのこういろんな活動を通してこの日々の普段の姿がまたいろいろと地域がねこう受け入れて、そしてまたパートナーシップ宣誓制度もいろんな各地自治体が取り入れることによって今後もねやっぱどんどんどんどんこういうふうにお声かけしていただいて、
いろいろ声かけていただければ、
はい、
そう私はだから最近も慶心高校行くときはこのまま行って生徒の前で化粧する。
なるほどね、
なるほど
ね、そういう姿も、うん、
はい、
いやぜひあのこの番組を聴く皆さんで、まあ、各それぞれ何か今その LGBTQ といういろんなことを言われます、またさらには多様性であったりいろんなキーワードを全て鍵をいろいろと紐解いてくれる花貫姫子さん、
はい、
講演などご依頼ございましたら、
そうですね、
あの Facebook で花貫姫子さんで あの検索すると出てきますので、はい、直接メッセージでもいいですし、はい、分からなかったら我々タンナイ FM 通していただいても結構なのでお待ちしております。じゃあいよいよまたいろんな夏本番、ね、イベント
はでも
ちょっと情報いきたい、
あまりないんですけど、
う
ん、
まず昨日今日、
昨日はこのお二人が、
はい、今日も
今日はいないです。
あ、今日いない。
今日もこのままこの後それこそよもぎ蒸しをして帰られる。
あ、そうなんですね。そっか、
はい。で、次は19日の土曜日、
はい、
東京から方便ちいこちゃんが来てくれます。
初めて聞く名前かもしれない。
方便ちゃんはさ3回目かな、今回で。
そう
か、妖艶と1回見せ来て3回目、
はい、うん、
で25日にツバメがラスト2に
来ます。はい、またラスト2
ラスト2に来ます。
もうこれが本当最後。
うん、まだ9月。
あ、まだ、ね、
ラスト2に来ます、うん、はい、で26日がアキコカーダシアンがアテナ、
はい、
アテナ、
アテナ、
アテナ、もうあのクイーンの名前はほんまよく分からへん
から、ね、
でもすごいですよ、はい、みんなそのドラクイーンの方って名前が本当になんか長かったり、うん、口が回らないような、
本当に
もう全部それを覚えてるってのはすごいなと思いますけど、
司会進行するの大変やだから最近あの私は妖艶ではオズちゃんを呼ぶ
一番短いから
短いから
じゃあオズちゃんがいつも紹介してくれるんで。
ああ、そうなんですね。
そうそう、
なるほど、
うん、
で25、26年加わります、
はい、で8月はそんだけかな、
はい、はい、まあ、ちょっと9月の冒頭も触れておきますと、
9月の冒頭は今度今1、2、3、4、5か6かにタスクちゃんが、
そうですね、5か6か
にタスクちゃんが来てくれます。
水曜
日、はい、
はい、
で誰が来るったっけな、9だけは赤、あ、1がプニプニさんの周年なので、
お、はい、
プニプニさんの5周年なので、うん、ショーケイ君が来ます、はい、で2が彩香さんにショーケイ君が入ります。で9は私がいないので、うん、16が
土曜日、
思い出せ
まあまあそのあたり
に、そうそう、はい、その辺にしときましょう、
はい、まだ詳細は9月頭に入っても、はい、なんですが、もうそういう意味でもでも本当になんかまだまだね、本当はあの前もおっしゃったように夏といえば、海水浴場で浜妖艶でしたっ
け、うん、はいはいはい、
ね、今年はなんかいろんなところでイルカが出てきて大変なことになってます
ね。高須、ね、ね、高須も出たって言って、噛まれた言うて
10針塗る、
そう
ね、すごい、ちょっと噛んでるつもりなんですけど、
そう、イルカはた遊んでるつもりなのね、ポンと当たった人も、ね、すごい、
まあ、鋭いですからね、まあなんかそういう、まあまあ今年はあれですけど、またゆくゆくはそういうことも踏まえて、
そうですね、うん、あの浜茶屋の方で最後、浜茶屋の最後を飾るイベントなので、
そうですね、
いつも浜茶屋の一番最後の日にやってたので、あれは面白いですよ、
うん、
最後浜茶屋潰して帰ってたけど
手間も省けますわね、
うん、そうです。だからこれが5年前の浜が一番最初
です。あ、そうですね、僕は
そうそうそう、
はい、
福井に来たのが、
はい、
そうなんです、もう、丸5年よ、ほんまにこれで、
そうですよね、うん、19日土曜日、そして25日は、つばめさんが、
はい、
まあ、9月にまだもう1回あるけども、
ラスト、
まあ、数少ない
ラスト2
ということ、
はいはい、
で26日が、名前がちょっと覚えきれませんで
した、秋子川出
汁、はい、はい、だそうでございます、はい、ということで、
はい、
さあ一方で、じゃあせっかくなんでタスクさんもうなんかどうですか、これから活動なんかございますか、
これからの
逆に大阪行ったら、はい、ここ来たら僕と会えるよみたいな、
たくさんありますそうですね、8月直近分だと、そうですね、今週はまあもちろん昨日の綾香さんなんですけど、来週はでもね大阪じゃなくて名古屋なんです、
名古屋、はい、
で次が8月19日に大阪の堂山町、うん、のエクスプロージョンさんで、ちょっとメンオンリーなんですけど、それこそセシルと一緒に出させてもらうイベントがあったりとか、あそこでちょっとまた歌ったりもしたりとかあったりとか、あ、そうですね、あのあれはこれはじゃあツバメから言ってもらおうかな、
あれはこれはになってます
、はい、9月2日、
はい、
はい、なんかあの、大阪の
とあるイベント、
あ、とあるイベントがあの9月2日にありまして、
はい、
まあ、それにはぜひもう皆さん来ていただきたいな
というふうに。ちょっと大きなイベントなんですね。
何が どういうキャスティングとかになってるんですか。人は言うとあかんけど、はい、まだ言わないけど、
なんかすごい僕にゆかりのあるキャストがちょっと揃っていて、うん、なのでもう何だろう、ぜひ今までちょっと僕と関わりのある人は絶対に来てほしいなっていうちょっとイベントになってまして、
つばめさんちょっと卒業を兼ねた
卒業イベントみたいな感じ、
うん、そんな感じに、うん、その仲間たち
融
通聞かせていただいた、
うん、はい、
で、
ね、
でもそれが2人共演は最後、
共演いや、まだあります、
うん、結構あるね、
そう、まだ卒業まで結構いろいろありそうだけど、
そう、もうほらやっぱりやめるってなったらみんな
やっぱそう
やるんでね。
いやでもこの番組がね、またそうやってこうご縁あって来てくれましたけど、なんか緊張してるっていう
お話だった。緊張してますよ今も。
緊張してます。
やっぱショーで踊るのダンスするのとはまた違いますか。
いやもう全然違った緊張が、
まあ、しゃべね、あんまりしゃべることないですよね、
頭使うしね、
うん、
こっちの方が、
まあでもこれでまたいろんなね、こう言葉で表現するっていう、
はい、
またちょっとこう楽しみも、
あ、そうですね、新しい、
ね、増えましたので、
はい
はい、ぜひでも今週じゃないや、今週土曜日、あ違う
今週土曜日は誰もぐらいですよ、
もう普通にお店営業ということで、
はい、
じゃあちょっと19日25、26、
はい、そうですね、8月は、
はい、ぜひこちらも、お楽しみいただきたい。もう何もう昔みたいにコロナと違って、例えばカラオケも解禁になって、
カラオケはね、もうゲストの方にお任せしてるんです。ゲストがカラオケ歌ってもいいよって言うと歌ってもいいし、
うん、
カラオケ歌われると私ら声張ってし
ゃべらなかった
ので、
ね、
せっかくゲスト来てるのにしゃべらんとカラオケばっかりになってしまうと、ね、
なるほど、
バレなので、もうゲストの方がいいよって言われたらいいよっていう感じです。
なるほど、
はい、
まあ、その状況を見ながら、
はい、
まあ、でもせっかくですからね、ゲストと
話して、
ね、
そうです、せっかくお話できるのに、もともとあやかしにそういうゲストを呼び出したのが、妖艶で見てる人たちはやっぱり妖艶でしゃべる、あ、なかなかしゃべることできひんので、うん、そういう人たちと気楽にしゃべりたいっていうお客さんの意見があったので、そうやって香り代わり来てもらうようになったっていうのが始まりだから、
はい、
やっぱりしゃべりましょう。
そうですね、ぜひぜひ。まあ、あやかしさん、基本的に定休日っていうのはもう日曜日ぐらい。
ないんです、うちは。
日曜日もやってる。
日曜日もやってますよ。はい、うちはね、元旦の夜だけは休みだ
った、
はい、
あとはずっと空いてるということで、
はい、
まあ、ちょうどこれからお盆も含めていろんなとこお出かけして、
はい、
ね、ね、飲み食いする方も多いと思いますが、
姫子さんは13、14はいませんので、
でも何かしらお店は開いてね、
お店は開いてます、
開いてるということで、はい、はい、ぜひいろんなところを行かれるのもいいんですが、こう行ったことないけどなんか話には聞いてるって方も結構多いと思うんでね、
みんな結構あやかしって知ってるのだけど、うん、なんか入ったら怖いというそういうの噂も聞かれてて、なかなか
都市伝説みたいになっちゃってる、
そうそう、初めて入りましたっていう人が最近ちょっと多いです。でもあやかし14年もやってるんで、なかなか最初から来てた方々ももうちょっとご年配になってるので、
はい、
若い方たち頑張ってきてください、
うん、ぜひぜひ。こちら料金は3000円、
いや、うちは1杯1000円で、4杯以上飲んだら勝手に4000円飲み放題に切り替わりますので、
お得になるという、
4000円以上はかかりませんので、
はい
はい、カラオケボックスより安いです。
なんかジョッキみたいな大きなグラスで出てくる
て、ね、そうです、でっかいグラスな、はい、
ぜひ皆さんで、足を運んでいただきたいと思います。改めて花冠秀子のひろやかしでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。